皆さんごきげんよう。天使の読書会7月分の第3回目が始まりました。この番組は本屋の店主が集まって読書会の模様を垂れ流すだけの番組となっております。というわけで、今回ですね、加工これね過去がなんか3回ぐらい出てくるからすごい途中でどこの過去を読んでたか分かんなくなるんですけど、加古さとしさんの本で、過去6年を顧みて加古さとし小学校卒業の時の絵日記という、本をみんなで話していました。で今回2回目なので、3回目なので前回話していた続きをねまたやっていこうと思うんですけれども、前回ちょっとこう最後の方に武田君に軽く話聞きましたけど、なんていうか文章の大事性みたいなことを、
はい、うん、そうですね、僕は結構客観的な文章っていうのがあって、落合さんのところも言ってましたけど、これが本当に小学生が書いたのかというような思いはすごい強かったですね。で、そうそうそう、客観性と何かな、これちょいちょい間に入ってる 絵と実際の文字ですかね、
うん、
入ってるじゃないですか、うん、これなかなか面白いですよね。でもこれなかなか絵がもう本当にもう作品になってて、これ当時そのこれを描いてこれを提出したっていうことで、
うん、
であの付録でこれが全ページの
写真130ページですよね。
カラーは原本のカラーの写真が全ページ収録されているので、当時の雰囲気というか現象も全部見れるんですけどね。
途中で多分38ページかな、東京に来て出会った長屋にいるそのお兄ちゃん、あんちゃんがすごく漫画が得意だったって書かれてあるんですね。ですごい漫画が上手で、弟子入りさせてくれって言ってもなかなかさせてくれなくって、でも最後には絵を描いてるのを見るだけだったらいいみたいなことって、漫画を描くところをじっと見てたっていうくだりがあるんですけど、すごくこの挿絵が漫画っぽいというか、なんか漫画の挿絵っぽい、ドシンとか開いたっていう文字の組み方とか絵変とか
あれですよね、
ちょっと
漫画っぽい、怪獣でザワザワみたいな
そこで
漫画表現が
怪獣でやっちゃう、
漫風だし
あ、じゃあそう、それもそうなんですけど、この、うん、そのなんだろう、最初その全部のページを写真に載ってる、うん、ここ130ページぐらいのところを見るまで、うん、プロがその加古さんの原稿用紙と絵をコラージュしてデザイナーがやったんだなってずっと思ってたんですよ、
うん、
そしたらそもそもがもうこの、 その原稿用紙が一部なのかな、うん、一部なのか、うん、まあ、その部分だけこう残しつつ絵もはみ出して描いて文章もちょっと残してるみたいな感じのレイアウトを組まれていて、これにすごい驚きを感じましたね、というところですかね。先生さん、どうでしょうか。
いやでも そうなんですよ。だからこれ僕はこうこの本なんで本にしたんだろうってことをずっと考えながら読んでいて、これ加古先生のファンブック以外の何なんだっていうのをずっと気にしながら僕は読んでいたんですよ。これだって自分の小学校の頃の日記公開されるってすげえこう
黒歴史みたいなも
ん、ね、よくご存命の時に許可されたなみたいな死んでからいろんな資料が大量に読んでいることはたくさんあるけど、ご存命の時にこれきつくないかってずっと思ってたんですよ。でもなんとなくすごいよくわかるというか、これそう、後半の130ページに全容っていうことで幻聴をきれいに写真に撮って全ページ見開きで見れるようなページがあるんですよね。まあ、すごい頑張れば文字も読み取れるぐらいで、まあ、ちょっと劣化もひどかったりとかするので、それだけじゃ読めないかもしれないんですけど、あって、でこれを見た時にこれを本にできるんだったら絶対面白いって思うだろうなっていう形はしてて、それはイラストの雰囲気だったりだとか、当時のテキストとか加古さんの書き文字などなど、これはすごい魅力的だなって思ってたんですけど、これ全部テキスト起こしちゃってるので、うん、こうなんか最初読んでると挿絵すら加古さんの挿絵なのかよくわからないまま読み進めてしまって、なんかちょっとんっていう気持ちで読んでしまったっていうのは逆に言うともったいなかったなと思ってて、うん、こんな素敵な幻聴が
あって、これ初めてみたいなのにもうちょっと説明を書いてほしかったよ、
ね、
どういう思いなのか、どういう本なのかっていうのを説明をちょっとしてほしいですよね。その加古さんの本はまあそういう感じで読めるんでしょうけど、それ以外の種類、例えばまあどこでじゃあ確かに引っかかるかっていうのはあるんでしょうけど、せっかく作るなら引っかかりをつけれるように、そのファン以外の人が例えばまあ名前を知ってたとか、まあ、ちょっとこう亡くなられた時に話題になったじゃないですか、そういう人たちがこう新しく入る導入として、それで、ね、箱始めにとかないですもんね。
初めにまあね、一応加古さんご本人のいきさつ、この本出すいきさつみたいなのがありましたけど、
すごい短い
短い、
なんかまあ日記だよみたいなですね、
日記をいつからいつまでの日記を書いたよっていう、
編集部の中略みたいな、
でもそのそれはそれとしてね、この加古聡さんがなかったとしても、この1926年生まれの方なんで、1930年代から40年代序盤の当時の小学生が書いた、あの今まで話してきた通りそれなりに文字というかテキストとしてもすごいしっかりしている記録なので、それはそれで残す価値あるなと思っていて、そうやって読んでも結構面白かったですね。
それすごいですよね、普通残んないんだろうし、
ちょっとした当時の社会あの情勢とか、なんとなく感じてる雰囲気みたいな、226はよくわからんが姉がラジオで聞いてきたみたいなところのくだりとか
戦争のところのタッチとかも本当にこうしっかり描写されてましたよね、なんか馬電車が来てみんなで万歳って言って、でその後馬のなんかその軍の馬の電車が来て、みんな寂しそうな顔をしていたみたいな、
そう
すごいな、
そういうのがすごい思いました。これ中学っていうかもうちょっと後のやつも残ってたら読みたいですけどね、
でもきっとそういうのが結構こう多感になったんでしょうね、あの感覚とか、やっぱりすごいいろんなものにこう耳を澄ませていたような感じがするし、あとあの今その聞き起こしの部分、書き起こしの部分みたいなところもすごい記憶力いいですよね。さっきその6年間の話で、当時6年生が1年ぐらいからこう振り返って書いてるのももちろん面白いというか、ちゃんとあの細かく覚えてるんですけど、それは亡くなられるってこう編集される最後の何年間で多分やってたんでしょうけど、結構当時のことすぐ覚えてるというか、この時さらにこうだったんだよねみたいな追加ができるっていうのはすごいなっていう、写真とか見ても僕もほとんど覚えてない気がします。
自分たち
の今から僕今の幼稚園の写真とか見せられて何のことちゃうか
当時何やってたっけ、ね、
ことは覚えてない。
でも90代ぐらいの方ってこの時期のことはすごく覚えてるけどみたいな、
あ
そうないですか、なんか一月前とかの方が忘れちゃ
って、あ忘れがいいね、ある
かもしれない
ですけど、全然話
変わりますけ
ど、68ページ、
81ページぐらいの時に加古さんが、福井から東京に引っ越して板橋に住んでいた時の、あの地図っていうか地図か、
三段の地図が
これですごくすごく気になる、あのすごく興味持ったのは、左ページの方であの酒屋さんと米屋さんっていうところがあって、で酒屋さんの方で子供4人いてよく一緒に遊んだ女主人が一人で切り盛りしていたが、ある日借金で差し押さえになってみんないなくなってしまったっていう文章に僕はここにすごくこう気になっちゃって、それまで一緒に遊んでる人たちが突然いなくなっちゃって、じゃあこの人たちはどうやってその後の人生を送ったのかなっていうのもすごく僕個人的にはそういうとき気になっちゃいました。なんか
我々もいつ差し押さえになるかそういうことで、
なんかやっぱり当時暮らし、まあ当然みんなそれぞれにいろんな暮らしがあって、日常生活を送っている人たちが一つねいなくなっちゃったとか、それこそ戦争に行って帰れなくなっちゃったとか、なんかこういうところからも当時の人たちの生活っていうのはちょっと想像とちょっと思いを巡らすことが僕はなんかできて、やっぱりね女性が一人で多分、ね、離婚か知らないけど死別とか知りませんが、ひょっとして旦那はさんは戦争に行っちゃったかも分かんないけど、そういった女性が一人で子供たちを育てながら酒屋さんを商売していたっていうなんか状況をちょっと思い浮かべてしまいました、
これ解説者さんが出してることもあってすごい自動書的な作りになってるんですよね。全部あの文字にソウルビで振ってあって、であの全体的に読みやすいような地図も文字が大きめで入ったりとかしていて、だからこれ多分小学校の図書館とかにあって、なんか過去さとしってよくわからないがなんとなく読んだ小学5年生とかきっと今後出てくると思うんですよね。そういうのにはすごくいいなって、あの当時のこの生活の雰囲気っていうのをなんか同時代的に読めるのは楽しいだろうなって思うし、
でも言われてみるとちょっと自分たち、あのそれこそ江川さんとか内海さんは加古さとしさんの絵本を子供金融だったり読んでたり見てたりすることがあると思っていい、ね、まだ愛着があったらあるしと思うんですけど、僕たちなかったりするじゃないですか。でもそれでなんか僕だった時に、例えば僕はすごい野球が好きで、いや一郎とかの小学校の時の文章とか読んでみたいなと思うから、なんかそう考えると面白いんじゃないかなっていう想像はやっぱありますよね。
本をディスってるわけだじゃないですか。松井はなんかもう本ディスタントにディスタントみたいな毎回なってるけど。
でも加古さんは多分私ら世代も全然いたんですよ。あのトコちゃんはどこっていうのとか私は好きだったんですけど、多分カラスのパナさんも結構前ですよね。多分結構前からで、
うん、割と私記憶はあるけど、まあね、僕もそんな読んであったなとか。
確かに、でもその好きな人の昔の記録は何だって読みたい、読みたいですよ。
面白いなっていう気は、
うんうん、そうですね。確かに加古さんのね知名度がね、そもそも絵本を通してきたことがある人以外はどんなんかって、そこ全部表紙は加古さとしひらがなとかなんですけど、ここら辺も帯も、うん、あの加えるに古いで加古で、あの里ふるさとの里にこうでさとし、うん、で加古さとしさんなんですけど、うん
はいはい、
大体多分知らなかったら女性かと思っちゃいますもんね。そういうところもね、
あとやっぱ絵本は絵で覚えてることが多いじゃ
ないですか。そうですよね、分かんないですね。
タイトルと、うん、作家の名前っていうよりは、
そうそうそう、絵本のタイトルでピンとくることが多いですもんね、うんうん、
カラスのパン屋はすごい分かる、
あ
読んだことも多分あるし、でグリとグラ誰が書いたってのは分かんないですよ。有名なんでしょ
う。そうなんです、有名なんです
、そういうことですよ。
そういうことですよ。逆に何がそういうことか分か
って、でも確かにその今の絵とその小学校の時の絵とは全く違うので、うん、さっき言ってたみたいにここ見 見ただけでは正直加古さんの絵とは分かんない、
うん、
それこそここに実はイラストで別の方って言われても納得しちゃうイラストではあるんですよね、うん、こう絵本でこういう描き方はもちろんなしないし、そうそう、まあ、加古さん絵を描く方やから、まあ、知ってる人はね加古さんなんだろうなと思っても、知らない人は確かにね ここも当時の加古さんだよっていうのは伝わんないだろうなとは思いつつ、でも、そうそう、加古さんを抜きにしてもそのね戦時戦前戦中戦後、うん、通してきた
この子供の思いですよね。あんまりそういうの残ってないので、うん、多分残ってないと思いますよ。うん、あんまり、まあ、出版するのはあんまない。きっと個人には残ってたりするんでしょう、うん、
いや強いて言うなら本当にこうね、フルカラーでちっちゃくなっている原点のやつを、他の本文の文字ちっちゃくしてもいいから全ページ見開きで収録してほしかった
せめてこのサイズで、
そうそうそう、これの価値はものすごくあると思うんです、
うん、
って思いました。あえて一箇所ね、
うんうん、ましてや当時出版されたものではないですからね、
うん、完全に地下版記録ですから、
ね、しかもなんかいろんな人が多分その戦争 で記録が燃えてる中でその表現力のある加古さんのものが残ったっていうのが、きっとコピーとかもされないじゃないですか、うん、これ見てると完全に鉛筆かなんかで残ってますよね、
うん、
その割り板とかとかじゃない
原稿用紙に鉛筆書きですよ、これは。
だからこれが残ったっていうのはすごい奇跡な気がしますよね、うんうん、資料としても、
うん、そう思います、
はい、
これは本当に出したいと思う気持ちめっちゃ分かる、というわけでなんとなく時間が来まして、
はい、
ので次にまた全4回構成なのでもう1回あるんですけど、次またフリートークとともに続けていきたいと思います。じゃあ一旦今週はここまでということで、またごきげんよう。
ごきげんよう。